この番組は日本病院薬剤師会の企画によりお送りしています。内容は日々の病院薬剤師業務の参考になる話題、新薬情報、日本病院薬剤師会からのお知らせ、医学医療界のトピックスなど幅広くお伝えしてまいります。病薬アワー、すべての患者さんの未来を健やかにするために全力で取り組む MSD 株式会社の協賛でお送りいたします。
今日はインタビューフォーム記載要領2013と題して、日本病院薬剤師会医薬情報委員長林正弘さんにお話しいただきます。
調剤業務や医薬品の品質管理はもとより、服薬指導、副作用モニタリング業務、処方設計などの日常的な薬剤師業務の様々な場面でインタビューフォームをご利用いただいていることと思います。本日は2013年4月に改定され、10月以降の新薬あるいは後発医薬品に適用される新しいインタビューフォームのフォーマットであるインタビューフォーム記載要領2013について、改定の主なポイントをご紹介します。皆様ご存知のように、医療用医薬品添付文書が医薬品に関する基本的情報であるのに対して、インタビューフォームは添付文書を保管する情報源と位置づけられています。医療現場の医師薬剤師にとって、日々の業務に必要な医薬品情報を利用する際に欠かせない、添付文書の記載を裏付けるさらに詳細なデータ、判断根拠ということになります。若い皆さんには想像もできないかもしれませんが、インタビューフォームがなかった1970年代は、病院薬剤師は新医薬品について製薬企業の担当者に問い合わせをして情報を保管して業務をこなしていました。多くの医療機関から類似の質問が企業に寄せられることもあり、これに回答する製薬企業としても効率的に情報提供する必要性が生じました。必要な情報を網羅的に入手するための情報リストとして、1988年に日本病院薬剤師会学術第二小委員会が医薬品インタビューフォームの記載様式を策定し、インタビューフォームが誕生しました。その後、医療従事者向け並びに患者向け医薬品情報ニーズの変化を受けて、1998年に学術第三小委員会において、インタビューフォーム記載要領の改定が行われ、さらに2008年に医薬情報委員会によりインタビューフォーム記載要領2008が策定された経緯があります。インタビューフォームは紙媒体の冊子でしたが、インタビューフォーム記載要領2008では PDF などの電磁的データとして提供することが原則となりました。この変更に合わせて、添付文書において効能効果の追加、警告、禁忌、重要な基本的注意の改定などの大きな改定があった場合には、その根拠データを追加した最新版のインタビューフォームが提供されることとなりました。最新版のインタビューフォームは、医薬品医療機器総合機構の医薬品情報提供ホームページから一括して入手可能となったことも大きな前進でした。日本病院薬剤師会では、医薬品情報提供ホームページが公的サイトであることに配慮して、インタビューフォームに記載された情報の科学性、公平性を検討するための組織として、インタビューフォーム検討会を設置して、薬価基準修正に合わせて個々のインタビューフォームが添付文書を保管する適正使用情報として適切か審査検討することを継続しています。2008年より年4回のインタビューフォーム検討会を開催した中で、指摘されてきた事項を再評価し、製薬企業にとっても医師薬剤師等にとっても効率の良い情報源とするには、記載要領自体の見直しが必要となりました。そこで本年、インタビューフォーム記載要領の一部改定を行い、インタビューフォーム記載要領2013として日本製薬工業協会と合意して公表する運びとなったわけです。2013年11月19日付で薬価修正された新薬品からインタビューフォーム記載要領2013が適用されていますので、改正の主なポイントをご理解いただき、有効活用していただければと思います。 本年7月に日本病院薬剤師会のホームページでご紹介しましたので、すでにご覧になった方もいらっしゃると思われますが、インタビューフォーム記載要領2013には7つの主な改定ポイントがあります。ここからは7つの主な改正ポイントをご紹介していくこととしましょう。主な改正ポイントの第1と第2は、2013年から正式に適用された医薬品リスク管理計画、いわゆる RMP を意識したものです。RMP は2013年4月以降に製造承認申請する新薬、バイオシミラー医薬品について安全性の課題を特定してリスク低減のための対策を企業が作成して厚生労働省に提出するものです。改正のポイント1は、承認条件等に基づく使用医師の制限や納入医療機関の制限がある場合、インタビューフォームの表紙にその旨を表示することです。医療が高度化、専門分化するとともに、効果が高い反面、重篤な副作用の管理に専門医の知識と経験が必要不可欠と判断される医薬品が承認を得て販売されてきています。医薬品はリスクとベネフィットのバランスの上で使用するものです。このリスクを最小化するための方策として、特定の専門性を持った医師のみが処方すべきと判断されることがあるのです。例えば最近の新薬から一例を挙げると、既存治療で効果不十分な関節リウマチに適応を有するトファシチニブクエン酸塩というヤヌスキナーゼ阻害剤があります。添付文書の警告欄には、重篤な副作用が発現し、致命的な経過をたどることがあるので、緊急時の対応が十分可能な医療施設及び医師が使用、あるいは本剤についての十分な知識とリウマチ治療の経験を持つ医師が使用することとの記載があります。ゼルヤンツ錠5ミリ特定使用成績調査概要という書物を見ると、医師要件として、日本リウマチ学会専門医、日本整形外科学会認定リウマチ医、本剤の治験に参加した医師との使用医制限の記載があります。また、施設要件としては、ゼルヤンツ錠5ミリ特定使用成績調査に協力が可能な施設、かつ使用患者の緊急な副作用処置等が実施可能な施設との記載があります。納品可能な医療機関、処方可能な医師に制限があることは、薬剤師の臨床業務としては重要です。記載要領2013に対応したインタビューフォームであれば、表紙を見ただけでこれらのことが一目瞭然となるのです。なお、トファシチニブクエン酸塩錠は、2013年7月の薬価修正のため、記載要領2008の対象となり、現時点ではインタビューフォーム表紙に、特段の記載があるものではないのですが、今後はこうした薬剤については表紙に使用医制限ありと記載されて、使用医制限が容易に理解できるようになると考えられます。改正ポイント2は、インタビューフォームの冒頭部分にある製品の治療学的・製剤学的特性に関するものです。記載要領2008では、当該医薬品の有効性、安全性、製剤学的特性、治療学的特性、薬理学的特性及び使用上の特性等を簡潔に、できれば箇条書きで記載するとされていました。どちらかというと、製品情報概要、いわゆるパンフレットと類似の記載にとどまっていた印象がありました。今回の記載要領2013では、当該薬剤の有効性に関する特性、安全性に関する特性、リスクベネフィットバランスを最適化するために必要な投与対象、投与方法などに関する特性を記載するとともに、製剤学的な工夫や特性、薬理学的な活性、選択性などに関する特性、治療上重要となる位置づけや特性、適正使用に関して周知すべき特性について記載と、 RMP を意識した踏み込んだ記載になっています。特にリスクベネフィットバランスを最適化するために必要な投与対象、投与方法等に関する特性や適正使用に関して周知すべき特性については、チーム医療に参加した薬剤師にとってその薬剤を理解する上で最も注意すべきポイントになるのではないでしょうか。 例えば2013年に発売された眼性疼痛治療薬のメサペインのインタビューフォーム、製品の治療学的製剤学的特性欄には、本剤の副作用の特性として他のオピオイド鎮痛剤には見られにくい心室頻拍、トルサードポアンツを含むや、 QT 延長、過量投与により呼吸抑制が現れ死亡に至る例が報告されており、重篤な副作用により致命的な経過をたどることがあるので、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与することとの記載があります。オピオイドによる呼吸抑制は医療関係者にとって周知のことですが、心室頻拍や QT 延長が現れる薬剤であるという特徴を把握しておくことは、処方に際しても薬学的患者ケアに際しても重要です。さらに本剤は定常状態に達するまでに6から9日を要し、過量投与により呼吸抑制、QT 延長等の重篤な副作用が発現する可能性があることから、本剤初回投与後及び増量後少なくとも7日間は増量を行わないこととの記載が続きます。薬物動態の特徴として、半減期が長く定常状態に達するまで約1週間かかることは重要な特徴ですし、オピオイドのタイトレーションを行う際に、通常であれば随時痛みが和らぐまで増量するところが1週間は増量してはいけないということは、極めて特徴的な適正使用に関して周知すべき特性になります。リスクベネフィットバランスを最適化するために必要な投与対象、投与法等に関する特性が一目瞭然に記載されているということは、臨床で処方設計や患者ケアを担当する現代の薬剤師にとって極めて重要な情報となるでしょう。このほか、記載要領2013の改正ポイントとして、製剤に関する項については、経口ゼリー剤、舌下錠、バッカル錠などの剤型追加を行い、チャイルドプルーフ包装の記載を定めたり、ミキシング関連情報として、バイアルゴム栓材質の記載を定めています。治療に関する項では、抗悪性腫瘍薬の原料、中止規定の解説を定めて、安全管理の目安を分かりやすくしましたし、臨床薬理試験の項では、薬理学的試験及び QT、QTC 評価試験の記載を定めました。また、薬物動態に関する項では、解析方法を提示するとともに、トランスポーターに関する情報を記載するように改めました。本日ご紹介しましたように、インタビューフォーム記載要領2013では、医薬品リスク管理計画が実装された時代に臨床業務に従事する薬剤師にとって知りたい情報が手早く入手できるよう改正されたところが特徴です。ぜひ明日からの日常業務でご活用ください。
今日はインタビューフォーム記載要領2013と題して、日本病院薬剤師会医薬情報委員長林正弘さんにお話しいただきました。
ではこれで日本病院薬剤師会の企画、 MSD 株式会社の協賛でお送りいたしました病薬アワーを終わります。